もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
私は45歳です。
45歳。結婚してます？
はい、しております。
ご主人何歳でしょうか？
主人は40歳です。
40歳。お子さんは？
長女14歳。
はい。
長男7歳。
はい。
以上です。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょうか。
怒りとか不満とか、あと否定的な感情で生きていることがとても辛くて、
はいはい、
自分を好きになれない。
はいはい。
で、すごく人にどう思われるかっていうことばかりを強く考えるものですから、
はい、
外に出てる時にすごく頑張ってしまって、
はい、
家に帰ってくるとどっとその疲れが出るので、
はい、
怒りとか不満とか否定的な感情が、
はい、
自分の家族にものすごく出てしまって、
はいはい、
最初は主人に結婚した当初ぶつけていたんですけれども、
うん、
やっぱり主人もすごく感動が強く返ってくるので、
うん、
どうしてもやっぱり一番子供に出てしまうので、
はい、
それがとても苦しくて、
はいはい、
で怒りの感情が相手を選んでたってことにも気づいたんですけど、
でもあなたよく気がついたね。
はい。
要するに最初のうちね、あなたが一番安心するのは家族だったんですよね。
はい。
外では自分を隠して、
はい、
いい人を演じていたと。だけどあなたの本当の姿は別にいい人じゃないんですよ。
そうなんです。全然いい人じゃないんです。
うん、いい人じゃないんです。だけども、はい、今までいい人を演じていたから、ものすごく外では疲れるんですよ。
疲れます。
それで、はい、ご主人がたまらなくなって、拒否したと。
やっぱり夫婦関係が終わってしまうって思ったので、
うん、
私はこの行動を変えていかなきゃいけないって思って、
うん、
主人に対する行動をまず変え始めたんですけれども、
うん、
怒りがなくなったわけでもないので、
うん、
結局それがまた子供にすごく出てしまって、
うん、であなたお父さんとお母さんとの関係はどうだった？
それこそこのラジオを聞き始めてから、
うん、
私のこの怒りのなんかこう原因は、
うん、
父だったりにすごくあるような気はしています。
うん、だから小さい頃、
はい、
お父さんとお母さんに甘えられなかったんですよね。
それはあったと思う。すごく怖いだったので。
だから父親に対する怒りがあったんだけれども、それはあなた自身がお父さんに怒ってはいけないという意識があって、
はい、
自分の中に溜め込んじゃうんですよね、怒りを。
はい。
でその怒りをお父さんとの関係では処理できないの？今
できない。どういうふうにしていいかわかんない。
単純な話、お父さん嫌いなんですよ、あなた。
なんか私の今感じてる感情としては、
うん、
大嫌いで大好きみたいな。
そうそうそう、
すごい矛盾した感情があります。
それはあの人間が成長の過程で必ず持つんですよ。
はい。
最愛の人に対する最大の憎しみって言ってね。
あー。
で今日のあなたの相談は、
はい、
要するに不満とか怒りとかいろんな感情があって、その感情を処理できなくて今困ってるという、それですね。
そうですね。それとあと私がこういう感情でいることで子供に悪影響というか、私みたいな子になってしまうんじゃないかって思うことがすごく嫌なんです。
すごく嫌だって言ってもそうなりますよ。
そういう接し方しか私ができないので、
うん、
私が変わることで、
うん、
こんなことで苦しまない子たちにしたいんです。
それが今日の相談ですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はあの心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので相談してみてください。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、困ったって言えば困ったけど、
はい、
かなり適当なこと言ってるよね本当に。だって自分の問題だよねまずこれ。
はい、
そしてそれを自分で処理できないわけですよ。
はい、
その処理できないもどかしさが怒りになってるわけですよ。
はい、
そして怒りをぶつけても大丈夫だと思われる相手に怒りをぶつけてきて、
そうです、
夫にぶつけたけれども夫にできないわけだよね。
はい、はい、
今度は子供に向ける。
はい、
しかも今度は子供がそういう苦しみを味わわないようにしてあげたいってかなり適当なこと言ってるよね本当に。そのことに気づいてないね、あなたがまだ。でたらめすぎる話だぐらいの認識は必要だと思うよ。だいたいまず、自分の問題を他を巻き込んで解決しようとすること自体が、本当は不気味な話なんだよね。それも分かってない。だから自分が苦しくて、こんな不幸になったのは、私特有の仕方ない理由があるんだという世界で生きてるのよ。
はい、そういう感情はあります。
そうですよ、原因は何かってお父さんと関係でしょ、やっぱりそれは確かに。要するにお父さんはね、あなたに何をしてきたのか。
はい、
自分が自分ではダメだ、お前はお前ではダメだっていうことを教わってきてるわけ。
はい、
自分を持てなければそれは永遠の闇の中の旅を続けるようなもんで、すごいストレスだよね、確かにね。だからお父さんの関係を心理的に断ち切らない限り、無理なんですよ、この解決はできないんですよ。でも愛情に飢えてるから、愛情の面影の一つっていうのはお父さんの関係しかないからよ。だから執着するわけよ、そこに。
はい。
でも一番の、じゃあ被害者誰なのこれ。
子供です。
そうでしょ、はい、お母さんの未熟さに対して関係ないんだもん、子供。
うん。
何偉そうに言ってんだって話になっちゃうけど、子供からすれば。だからあなたがお父さんに、何言ってんだ、全然関係ないじゃないかっていうことを認識することが最初の出発点なんです。だからこの後に及んでお父さんのことが大嫌いで大好きとかそんなこと言ってるもう段階じゃないんだよ。一度心理的に完全に切らなくちゃいけないのよ。お父さんは自分の人生を意味付けするために私をダメにしたんだと、私がダメであるという幻想を持ったがゆえにお父さんはお父さんなりに父として生きようとしたけれども、それ私も未熟で純粋だからハマっちゃったけれども、その幻は解決しないと、やっぱり。だから魔法がかかってるんですよ。お前はお前のまま生きちゃいけないって言われてるんですよ、ずっと。そしたら何やっても面白くないよね。そうすると最終的には人がどう思うかとかさ、そんなことで気を張り詰めて生きていって、要するにつまんない人生になっちゃうんだよ。これこのまま行くと大変ですよ。どんどんあなたが一番恐れてることが起こるよ。孤独になっていくんです。あなたに一番弱いのは孤独だから、自分がないから孤独一番怖いはずですよ。
そうです。
でもそういう道を選んでるよ。子供はね、あなたが思ってた通りはいかないかもしれないよ。
はい、
やだこんな家飛び出るって言って出ていく可能性だってあるよ。夫も意外とそうか分かったって言うかもしれないし、
はい、
最後孤独になるのはあなただよね。
うん、
だから結構本当の意味で危険なところにいるんですよ。私の感情をどうしてください、そんなレベルの話じゃない。あなたは危険なところにいるんだよ、人生の。その視点があったらもっと背筋が寒くならない？
はい、
未熟な自分に気づかないといけないよね、やっぱり。だから自分の問題に他人を巻き込まない、 お父さんとの関係をもう一度すっきりさせる必要があるね、はい、
うん、
強く抑圧されてきたね、お父さんに。
そうです、うん、
そしてみっともないことに、これでいいでしょうか、自分からお伺い立ってって言っちゃったのよ。そしたらそれは怒りの抑圧になっていくって。
うん、
あなただから自分の人生生きてきてないのよ。お父さんに怒られない人生のために一生懸命だったのよ。
うん、
そしてそれをお父さんの愛情だとどっかで勘違いしないとやっていけなかったから、ここまでその信仰が持ってきたっていうことだけであってね。
はい、
このまま言っても何もなくなっちゃうよ。
はい、
本当に好きなこともないでしょ、だって。だから不満どころか今危機にいるんだっていう、自分は。
はい、
そしてその危機をこうした不満の解消の方法で安直に逃げようとしていたんだっていう現実を認めるべきだよね。それで本当に認めれば、子供は私と同じようになっちゃうからって、何言ってんだって言うんだよ。自分で被害をしといて子供は平気か、お湯をかけといて子供は火傷しないかってなんて、何言ってんだって話なんだよ。
はい、
それほどバカなことやってんですよ。目覚めてください。
はい、
目覚める以外ないんです、本当にね。
はい、
加藤先生にもう一回伺ってみましょうね。
あなた気がつかなかったかもしれないけれども、愛先生がね、はい、あなたの苦しみの話をした後、あなたが孤独だからっておっしゃったんだ。
はい、
それは大変重要なポイントですよ。
はい、
もしあなたが孤独でなければ、
はい、
こんだけ苦しんでないですよ。
あ、
本当に子供と心が触れ合っていれば、
はい、
この苦しみを乗り越えていく道が見えるんですけれども、今見えないでしょ。はい、
見えないです。
それは孤独なんですよ。あなた、人からよく思われることで自我を感じてるんですけれども今。
はい。
そうじゃなくて、本当に心が触れ合う人がいれば、それが一番大切になってくるから。もうね。
はい。
いい人に。なるのをやめましょう。
やめたいです。
世間の人にいい人なんて思われて、あなた何がいいわけ。
そうなんです、すごくそれも思います。
そうですよ、みんなにいい人と思われたって、あなたと子供との関係が解決しますか。
そっちに目を向けずに、
うん、
家の中の人たちにいい人になれるようにって思うんですけど、
今反対だから。
そうなん
です。外面が良くて内面が悪いんだから。
本当にそうです。
だからもう外面をいいのをやめましょう。
はい、
そしてしっかりと今の苦しみを受け止めましょう。
はい、
成長するための今は通過点ですよ。
はい、
いいですね。
はい、
それじゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
最愛の人に対する最大の憎しみ、これは成長するために解決しなければならないことです。